こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、疲れてます。
いや、僕も疲れてるんですよね、今日。
長山さんもね、疲れてるってね。
今日も
収録前ちょっと言ってましたもんね。
3月15日の日曜日の夜、
うん、
19時半かまだ。まだ9時半だ。
まだ9時半よ。夜の、うん。うん。疲れてますね。
疲れてますね。クリスさん、何疲れですか？
いや、僕は今日子供の野球のね、年に何回かある大きな大会があるんですよ。それの、初めての大会、まあ、今年初めての公式戦だったんですね。で、それがね、朝8時半プレイボールなんですよ。
あ、結構早いですね。
で、8時半プレイボールってことは、1時間前に大会本部に来てくださいって書いてあって、つまりグラウンドには7時半には行ってないといけないんですね。っていうことで、グラウンドもちょっと遠かったんで、集合時間が6時45分ということで、今日は朝5時ぐらいに起きていろいろと準備をして、で、夕方解散したのが、まあその、午前中試合をして、まあ負けちゃったんですけど、その後グラウンドに戻ってきてですね、チームの下級生も加えて、紅白戦やったりして、チーム内イベントもしたんで、終わったのが、まあ4時半とか。もうそこまでずっとやってて、もうぐったりですね。
それは疲れますね。
いや、もう疲れたわ。もう本当もう、はい。なんかまあいろいろとありますよね。その運転もしたし、久しぶりに。
ああ、それは大変ですね。
なんか子供たちなんかその初めてのね、その今年最初の公式戦なんで、もうテンション上がっちゃって、なんか4時に起きましたとかさ。
元気いいですね。
やっぱ子供ってさ、やっぱりこう、なんだろうね、楽しみいいことがあると目が覚めちゃうんだろうね、その。
いいですね、でもね、それ
は、ね。いいですよね、いいこと。で、いつも練習になんか微妙に遅刻してくる選手がいるんですよ。10分とかさ、5分とかさ。いや、もう、なんなら野球チームって普通9時集合って言ったら、8時45分とか8時半には来て、グラウンドの準備してちょっと早めに来るぐらいのね、人が多いんですけど。そうそう、そういう感じが多いんですけど、その、もう9時5分とかにこう、ふらふらっと来る子がいて、今日心配だなと思ったら、しっかり15分前に来てくれまして。なんか
すごい、
今日はやる気に満ち溢れてましたね。はい。
まあ、なんかここぞという時は。
そうそうそう。やっぱりこう、やっぱ気の持ちようで、やっぱりその、元気が変わるんだなって思って。
そうですね。まあ、子供もそうだしね。
そう。だから、いかに、
大人もそうだし。
いかに、まあ僕は別にその教育者ということではないので、あの、立場上ね。その、だからまあ、いかにね、子供たちを乗せていくのかみたいな。その、
楽しく
というか、その前向きにさ、こう乗せていくのが大事かっていうことが、だなって話を、あの、コーチ陣としておりました。なんかその、なんか教育的な観点が入るとさ、もうちょっとこう、こういうことをちゃんとした方がいいとかさ、そのなんか。
結果をね、なんか多分、そう、教育ってなると何かしらの結果みたいな話とかもね。
そう。
出てくるのかな、
結果もそうだし、なんかね、こう、なんだろうね、教育的な観点だったらこういうことをもっと言ってあげて、
そうね、こうあるべきみたいなね、
そう、で、厳しく言うとさ、やっぱこう子供たちもちょっとなんか構えちゃうし、なんかあ、怒られたとかっていう気持ちになっちゃうんでしょうね。別に怒ってないんですよ、その怒ってないし、いや困るんだよなみたいなさ、その感じで話すんだけど、まあやっぱりそう言われたってことでちょっとこうね、ちょっとなんかテンションが下がっちゃったりする子も最近は多いので、どうやってこう今の子は乗ってくるんだろうなっていうのをね、
なるほどね、
見たりして、
まあ、野球はやっぱりそのチームプレーですからね、そのチームのとしてどうかっていうのと、個人のメンバーとしてどうかみたいなところと、そういうなんか立場とかもあるから、その辺はなんか難しそうですよね。
はい、まあ、まあそんなことが今日あったんですよ。長山さんはちなみに何で疲れてるんですか、今日は。
僕は今日はね、あの、前もちらっと話したサワッチョさんって近所のラン友達と、
はい、サワッチョさんね、サワッチョ、
あの、あの、また今日も、今日はね、今回山を走りに行ってきて、それがなんか、それがなんか意外と楽しかったんですけども、楽しかったけど、なんか夜になって結構疲れてるなと思ったら、これ午前中走ったやつかなと思って。で、まあ、昨日も昨日で、山を15キロぐらい走ってて。
はい。
で、まあ、それはどうしてかというと、新しい、あの、靴を買ったんで、 なんかそれを靴買って、だからさっきの機能持ち用じゃないですけどね、新しい靴買ったらね、うんうん、もうテンション上がっちゃって。
走りたくなったらね。
そうそうそう。
わかります、うん。新しいギアとか、新しいグッズ買ったら試したくなりますよ、それは。
そうそうそう。そういう感じで、うん、もうこれはいいや、つって、走り回ってたら、うんうん。で、2日連続で山行ったのでね、ちょっと今日は、うんうん。クリスさんはね、こう、子供たちに貢献してる中、僕は一人であっちこっち走り回ってたっていう。い
や、別に貢献はし、僕も自分のね、楽しみでやってるわけですから、別にいいんですけど。うん、いや、なるほどね。
うん、あとなんか久しぶりでもないのかな。でも今日、お昼も夜もしっかり料理作ったりとかしたら、なんか、それもそれでなんか疲れましたね。
やっぱさ、なんか、疲れるんですよ、生活って。なんか当たり前だけどさ。
そうね。料理して、掃除してとかさ、ね、こう簡単に、こう言葉にすると、簡単なことのように聞こえるけど、
うん、
まあなんかやるの大変ですよね。
疲れる、疲れますわ、
うん、なんか平日1週間仕事して疲れて土日じゃあ掃除するかって言ったら、いやきっと今日はいいかなとかなったりしますもんね。
うん、やっぱ疲れてると、そのなんかそういうことやろうっていう気持ちになかなかなんないですもんね、うん、なんかいいかなみたいな感じ。
そうだから生活するっていうだけでもすごいわ本当に、うんうん、
そうね。で今日僕そのなんか疲れてたから晩ご飯もさ結構 手抜きじゃないけど、
うん、
まあ、これ手抜きって言うとよくないんだよね。ちょっとこう簡単なものにしよう。ね、そうそう、うん、簡単なものにしようつって、まあパスタ茹でてさ、パスタソースかけて食べるような感じにしたんですよ。
はいはいはい。
うん、で、これなんでかっていうと、今次男がですね、うん、卒業旅行というやつに行ってまして。
お、あ、もう高校の。そういう感じか。高校の。
うん、そう。
それはそう、自主的なやつ？
自主的なやつ。自主、野良卒業旅行。野良ってよくわからないけど。なんか野球部の子供たち、選手たちで企画して、で、なんかさ、その、これもさ、ちょっと聞いてくださいよ、長山さん。
どうしたんですか、急に。どうしたんですか、
なんかさ、次男のさ、なんていうの、この、なんかこう、まあ、計画性でもないんだけど、なんていうのか、次男っぽい感じのね、こう、ぬるっとした感じで言ってくるわけですよ。その、まずそもそも、僕はまだ明確に彼の口から、うん、そのお父さん卒業旅行に行きたいから、これこれこれこれいくらぐらい、こう、用立ててほしいとか言えるんだけど、みたいな、そうで行っていいかな、みたいな。
ああ、お金の相談ね。
そう、お金も含むね、相談を。
旅行に行くこと自体もね、含めてね。
そうそうそう。を、僕はまだ受けてないっていう認識なんです。
正式に
正式には。
正式には分からんけど。
でもなんか、なんか本人的には多分その、いや、野球部のみんなでなんか行くみたいなんだけど、ゴニゴニゴニゴニをつって言ってて、
うん、
で、なんかいつの間にかその、旅行のお金の、まず第一時の一時金というか、最初のお金をもう払ってると。
うん、
で結構その3万ぐらい払ってるんですよね、3万ちょっと。
うんうん
う
ん、
何、どうやって払ったのつったら、本人が言うには、そのお年玉で払ったと。貯めてたお年玉で払ったと。あ、じゃあ、自分で出すつもりなのかなと思ったら、それは本人的には立て替えてるんだ、みたいなこと言うわけですよ。で、加えて、うん、その、もうちょっといるんだって言うんですよね。で、そもそもどこに何をしに行くのかとか、どういう感じなのかわかんねえから、それをまず説明しろって言ってさ、
うんうんうん、
言ったわけ。
そ
したらね、
うん、
まずね、この旅行自体もそう、面白くて、3泊4日でスキーだって言うわけですよ。
おはいはい、
あ、3泊4日で好き。ほうほうほう、うん。で、昨日の夜旅立って行ったんですけど、
うん、
まずね、夜行バスでね、東京まで行ってるんですよ。うん、それがまず一泊なんですね。うん、夜出発して、夜行バスで一泊してる
んです、
ね。
移動で一泊なんだ。
移動で一泊なんですよ。で、早朝東京着くじゃないですか。
うん、
で、そっから即新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、新潟に行く方、どっちだ。今に乗って、新潟まで行くんですよね、うん、新幹線で。
新幹線乗って。
で、その日にスキーをするんですよ。
はいはいはい。
で、夜は、その、スキー場の近くのホテルかな、宿に泊まって。
うん。
で、翌日、また東京に戻ってくるんですよ、新幹線で。
あ、戻ってくるんだ。うん。
戻ってくるんだ。で、東京で、なんか東京観光をして、東京に泊まり、
うん、
民泊に泊まるらしいんですけど。
うん、うん。
で、翌日、ディズニーランドに行って、
うん、
ディズニーランドも多分最後までいなくて、多分夕方とかに出て、
うん、
何時って言ったかな、6時ぐらいの新幹線で帰ってくるらしいんですよ。
あ、京都に？
京都に。なんかさ、無駄が多くない
ちょっと、やりたい、確かにね、確かにやりたい気持ちだけがちょっとさ、先走ってる感じがあるよね、それね。
そうそうそう。
も
う
全部やりたいことやりましたみたいなね。
そうなんですよ。なんか、でもさ、スキーはスキーで行けばいい。ね、 せっかくさ、新潟まで行ってんだよね。もうそんなんでいいの、うん、みたいなさ。でね、その、まあそれで、そう行くんだと言ってさ、その、じゃあ、細かいお金を出せっつって、で、LINE に送ってきたんですよ、うん、彼がさ、その、僕にこれこれいくらかかるんだっていうやつをね。
うん、
そしたらその、何日何日朝食代1000、なんとかスキー保証金小物レンタル1500、なんとか昼食代1000、16昼食代1000、観光代3000とかさ、
うんうん、
その書いてる。で、合計36,300。これプラス4000円がマストのお金って書いてあるんですよ。そのさ、これプラス4000円がマストのさ、その、4000円はマストじゃないだってまず思うわけ。その、まずね。まずその、うん、その波数を合わせて4万円って言いたいから、その4000円って多分出てきてると思うんだけど、これがマスト。
それかわいい。それ
ね、
それ
こんな、取んないよ、会社でこんな。でさ、
面白い。
ここにディズニーとか新潟とかで買うお土産のお金とか、東京とかのご飯が一食で1000円じゃ足りないと思うから追加のお金が欲しいですって書いてあるんですけど、まあ、可愛いもんですけどね。
うん、
いやだったらさ、その予算のところに書いとけよ。その1000じゃなくてさ、そのいくらぐらいのさ。
そうですよね。
ね、もうこんな稟議通りませんよって。
いや、面白い。
面白いでしょ。
いや、見積もりってね。見積もりってそうですよね。
はい。見積もりってそうなんですよ。うん、もうこんな会社でこんな見積もり来たら、もう多分、突っ込みどころ満載ですよって思いましたけど、まあ僕は甘い親なんで、まあまあね、行かせてあげようかと思って、まあ出しますけども。はい。まあ、ちょっと面白かったなとね、思いまして。
うん、高速バスで行って、
うん、
新幹線で新潟行ってスキー行って、
ちょっとやって。
行って、
ね。
そこがですね、なんかね、もうちょっとそこどうにかならないのかな。
なんかさ、旅行の工程がなんとなくですけど、インバウンド観光客の中で、東京楽しみ、京都楽しみ、京都ワンデイ楽しみみたいなさ、
うん、
まあいいんだけどね、別に、うん、これが楽しいんでしょうし、
まあね、まあその旅行の途中のね、
その
プロセスも自体も楽しいんでしょうからね。
そのね、
う
ん、そのみんなでワイワイって楽しいの分かりますし、
うん、
まあ、
うん、
単にこの予定を聞いて、今の僕が行ったらと思うからこそ、その疲れるなって思うだけであって。
そっか、体力あるからね。別に平気だ。
そう、
も
う
2日ぐらい寝なくたって。
全然多分大丈夫だと思うんですけどね。
うん、
はい。なんで今頃、彼は楽しんでいるはず。
あ、それもあって、話を戻すと、今日スパゲッティ、
う
ん、簡単なスパゲッティで。
そう。
でも
そ
ういうのも
人がいないからね。そう。かなと思って。たちゅう話ですね。はい。まあまあそんな感じですよ。ね。この間の、大西さんのイベント。
はいはい、大西さんのね。
あったじゃないですか。
はい。
なんだっけ、正式名称。大西、ハーフセンチ
ュ、劇場版大西ハーフセンチュリーカンファレンス。同時上映新春大 LT 大会っていう名前のイベントが京都で行われましたね。
平たく言うと大西さんの盛大な誕生会ってことですよね。
まあそんな感じ。まああの新春 LT 大会、LT 会みたいなのはなんかやってたんですよ。
あ、同時上映の方ね。
あの、もともとね、毎年やってるようなイベントがあって。
うん。
で、それと大西さんの、誕生会が、
うんうん、
合体した感じ。
うん。
面白かった。それが、
面白かったですね。
場所が、うん、あの、アップリンクっていう映画館ね。
あ、そうそう、おしゃれなね、うん、映画館。
そう、おしゃれな映画館の、まあ、何？
一つの上映場という
シアターをね、
うん、シアターを借りて
、うん。あれ、借りれんだね、つって。
ね。
うん。で、そこのスクリーンにみんなで好きなものを映して、ワイワイやるっていう、めちゃくちゃな回でしたけどね。
ええ、うん。中山さんは結構運営側にちょっと関わってらっしゃったんですか？
あ、いや、わかんない。あの、前日に受け付けてくださいって言われて。
あ、そんな感じだったの、
うん、そんな感じでした。
そうなんだ。
うん。だから別に僕、あの、会場の手配とかそういうのは全然僕はやってないですね。あれはパスタ君っていう知り合いの彼がやってて。
いや、なんかその前半の新春 LT 大会の方も盛り上がったらしいですけど、ちょっと僕そっち側は。
あ、そうか。うん。いや、それも楽しかったですよ。オープニングもすごい凝ったオープニングで。うん。
ほうほうほう。
あの、生成 AI で何？映画泥棒の、と映像作ったりとかさ。
パロディみたいな
やつ。そう、パロディ作ったりとかさ。いろいろね、うん、あの、趣向を凝らした映像作品とかもあって面白かった。うん。
あ、僕はこの後半の方の劇場版大西ハーフセンチュリーカンファレンスの方で、 うん、LT、その5分間で、発表するっていうね、やつの大西さんと私っていうテーマで発表しましょうっていうやつで、はいはい、9人かな、
うん、
6人ぐらい出てきて、で、まあ、僕も永山さんもそれぞれ枠を。
そうですね。6人中2人がここにいますね。
ここにいるっていう感じで。うん、いや、僕は LT なんてさ、本当久しぶりというか、あんまりこう、
まあ、人前で
発表って、もう、なんだろうね、その、なんか会社の固い発表ぐらいしかないから、
うん、
あんな砕けた感じの発表を久しぶりにしたなと思ってですね、うん、ちょっと感じがつかめずにちょっとドキドキしてたんですけど。
うん、あ、でも盛り上がってましたね。面白かった。盛り上
がってました、
うん、
よかったよかった。永山さんはさすがですね、あのね、こう歴史を感じるというか、大西さんとの付き合いが古いというところもあって。
いや、まあ何話すか難しいなと思ってたんですけどね。
うん。
うん。まあ、結局、黒歴史を掘り返すみたいな話になりましたけど。
まあ、あの、二人、その、大西さんとか含む、
うん、
昔の人たちで、こう、パフュームの、こう、応援してましたりとか、
うん、
ファンでしたよ、みたいな話ですね。
そうそうそう。そういう話をね、してたんですけども。うん、パフュームも本当にまだそんなに売れる前の頃だったので、うんうんうんうん、チケット、まあ、取ってみんなでワイワイしに行けるような感じのところっていうことにも時代を感じるし、まあそれぞれやってることもすごい若い感じもあったりとか、うん、そういうのもあってね、
いや
ちょっと懐かしい、みんなあんまりみんな知らない話っていうので面白かったかなと、うん、
僕もちらっとは聞いてたけど、
うん、
改めてねまとめて話を聞くとやっぱ面白い話ですよね。
うん、
うん、いやそれでさ、その僕このさ、その LT のところで、あのキヨシックさんですよ、キヨシックさん、
うんうん、
あのゲストにもね、おさん FM のゲストにも出ていただいたことがあります、はいはい、キヨシックさんも発表されていて、うん、キヨシックさんがさ、あの天才たけしの元気が出るテレビのたけしさんのフリップ芸みたいなさ、の初めてさ、その途中でだんだんとこ、うん、なんとか、なんとか、ねえ、なんとかバカ野郎みたいなさ、こう、めくりながら、なんとかかんとか、なんとかだ、みたいな、いえ、なんとかだってこうめくっていくんだけど、そこでさ、なんか、こんな、なんだっけ、こんな社長は嫌だっけ、
うんうん、
本業よりもポッドキャストのことを本業だと思ってるんだっけっていう社長は嫌だ、みたいなさ、うん、もうなんか急に僕のディスが始まったんかと思ってびっくりしちゃいましたけどね。
あれ違うんですか、うん、あれクリスのこと
じゃないんだ。いや、僕のリスなんじゃない。いや、だから違うって本、あの、おっしゃってましたけど、
うん、
いや、もうびっくりしましたよね。で、また終わった後に、その、なんか散々ね、いや、僕のリスですかとかで突っ込んでたらさ、その終わった後のその懇親会とかで、あんだけ言うってことはよっぽど気にしてるんですねって言われちゃってさ、別に気にし、まあ、気にはしてるっていうか、ねえ、まあ、そんな言わなくたっていいじゃんみたいな、のは言いましたけど。まあ、ちょっと面白かったなと思って、ね、うん、なんならそのさ、その、キヨシックさんの後に僕がプレゼンしてたから、その僕のプレゼン資料にもさ、わざわざさ、の自己紹介とかに、ポッドキャストとか書いてあったやつさ、うん、なんか、恥ずかしいって思っちゃった、ね。こんなところで、ポッドキャスターであることを主張する俺、恥ずかしいって思って。
そうですね。いいじゃないですか。ね、まあ。
思っちゃいましたけど。うん、まあまあ、いい回でしたね。楽しい。うん、
盛り上がってましたね、うん。その後の二次会も
盛り上がってた、
うん、盛り上がってたし、まあ懐かしい人にも会えたし、
ね、あ、そうそうそう、
同窓会っぽさもちょっとあって、うん、よかったな。
よかった。なんか、うん、ね、みんな元気で、あとそうそう、おっさん FM のファンの方にも何人か会ったんですよね。お会いできたんですよね。
おうおう、あ、そうですね。
なんかあれでしょ、LT の時にもなんかそんな
こと、そうそう、FKUMNK さん。
うんうん、
は、そうですね。文振りにも来ていただいたりとか、
うんうん、
していただいたりとか、まあ、ヤプシーの福岡の時も僕一緒のチームで、一緒にやらせてもらったんですけど、その時もお三方も聞いてますって、まあ、ツイッターとかでも反応とかいただいてるんですけども、この会に出るために、まあ、LT 枠が空いてたから、LT しますって、来ましたみたいな感じで、来ていただいたりとかね。ね、
あ、そうそうそう。うん、あと誰かがツイッターに、その僕が喋った時に、なんかダイナミックマイクの声を通した中は、急におっさん FM になったみたいなところを書いていただいてた。
うずらさんかな、
うん、うずらさんか。うずらさんだな。
そう、うずらさんが、マイク通したら急に聞き覚えのある声になったみたいなことをツイートしてて、面白いなと思いました、
ね、うん。面白いなと思いましたね。うん、そう。あと、ピーヤマさん。ピーヤマさんが聞いています
ね。
言ってくれて、
いらしてましたね。うん。
はい。ピーヤマさんは鹿児島のご出身ということで。
あ、そっか。 クリさんと同郷なんですね。
そうそうそう、同郷なんですよね。そうなんですよ。なんで、うん、いやー、ありがとうございます、みたいな。ご挨拶ですね。うん。なんか、だからいろんな出会いもあったりして、嬉しい限りですよ。
嬉しいですね。うん、
やっぱ、ああいうイベントはね、いいっすね。こう、出会いもあるし、いろんな発見もあるし、いいなと思いました。いやでも、僕も、永山さんももうすぐ50じゃないですか。
そうですね。一足先に大西さん50になったけど、ね、まあ僕らもすぐ。そ
うそうそう、僕らもすぐですよ、はい。あっという間ですけど、うん、まあ、なんかするか、でもその時ちょうどね、おっさん FM 多分10周年とかなんですよね、続いてれば。
お、
我々が多分40ぐらいで始めてるでしょ、このポッドキャストを、多分。
そうですね。そういうことか。
そう、
じゃあ、そうなんですよ。盛大になんかやりますか。
盛大にね、盛大じゃなくてもいいけど、なんかしてもいいのかなとちょっと思いますけど、まあだいぶ先の話だしな、まあね、そこまで続いてるかもわかんないしな、
ね。そうだね、続いてんのかな。
わかんない。もうそのあんまりこう続いてる前提で話すると多分続かないから、続かないなって思っとこうと思いました。
弱気で、
うん、弱気ですね。まあ、弱気にしとけばいいかなという
、ね。続いてたらラッキーみたいな感じかな。
うん、気持ちですね。
うん、
はい。まあまあ頑張っていきましょう。はい。中山さん、なんか Kindle 割れたって書いてあるけど、Kindle 割れたんですか？
Kindle ね、割れましたね。
Kindle は Kindle って割れるの？あ、割れるか。
割れちゃったんですよ。いや、僕もなんかね、前のがだからそれこそさ、ちょっと前のエピソードで、もう、うん、もう10年は嘘か、まあ、何年も使ってるからだいぶこう古いモデルになってて、新しいの買い替えたらサクサクだったんですよみたいな話をしたんですよね。あ、言ってた、言ってた。
うん。
で、その新しい方だったんですけども、
あららら、
半年ぐらい経ったんですけど、まあ僕がその布団の中に置いといたのが悪いんですけども、妻がね、その布団の上を移動するときに、あ、なんか踏んだって言って、で、その時はまあ別になんかあったのかなっていう感じで なんともなかったんですけど、知らない本が購入されてたんですよ。
うん。
うん、で、あ、多分さっき踏んだのは Kindle で、で、その時になんかボタンを押しちゃってこれ購入しちゃったから、
うん、あ、そういうこと。
これキャンセルしようと思って、キャンセル画面見に行ったんですよね。
うん。
なんかどうもなんか描画がおかしいんだ、おかしいなってなって、うん、でもまあ、Kindle のあの、液晶って特殊な液晶だから、たまにこう描画がおかしくなることがあるので、うん、まあ、ちょっとまあ再起動でもしたら治るだろう、とりあえずキャンセルでしとこうと思って、こうキャンセルしたりとかして、再起動しても、その一部がずっと同じ画面を描画したまま、4分の1、8分の1ぐらいかな。
4分の1、
うん。
なるほど。
左上8分の1ぐらいがなんかね、ずっとその描画のまま固まっちゃってるんですよ。
あらららら。
で、おかしいなーと思ってたら、これは多分、
おかしいなー、おかしいな
ー、怖いなー、怖いなーって。
怖いなー、怖いなーって。
だからだんだん縦と横にピーって線が入ってきて、あ、これは。
だんだんと。怖いなー、怖いなーじゃないですか。
怖いなー、怖いなーってして、線が伸びてきたってなって、でもこれは、壊れたやつだっていう風になってなっちゃったっていう感じですね。
あらららららら、うん、もう確定してしまいましたか。
そう。で、まあ、アップルじゃないや、これは、アマゾンのサポートの方に、まあ、連絡をしたんですけども、アマゾンのサポートのにたどり着く難易度の高さ、これはもうね、すごいゲーム、すごいゲームだなっていうぐらいの、そのチャット、いかにチャットにつながせないってい う, こう強いね、意志を感じるようなこう設計になってるんですけども、
はいはいはい、はい。
まあ、こっちもね、まあね、長年のインターネットユーザーですから、そこはね、ひょいひょいとね、乗り越えてですね、
はいはいはい。
うん、で、まあ、チャットにこう、たどり着いて、まあ、こういう理由で、まあ、修理を、うん、してもらいたいんですけどっていう話をしたんですけども、まあ、うんうんうん、そこからさらにいろいろね、めちゃめちゃいろいろやりとりがあったんですけど、まあ、結果的には、まあ、修理を受けたまってないと。
あ、そうなの？
そうなんですよ。だ、修理っていうのは一切してないんですって、Kindle は。うん。なんで、もう買い替えしていただくか、あとはその、故障保証といって、うん、故障がしたらもう新品を置き換える保証に入っていただいていれば、新品に、をお送りしますと。いうふうな、そういう仕組みになってますと。で、ああ、まあ、うん。じゃあまあ、せっかくね、気に入ってたんで、またちょっと、うん、買いますわって話をしたら、
うん、
まあでもそれもあれなんでっていうので、こう 15% 割引のクーポンをくれて、
おう
で、これを適用したら、まあ、いつでも適用できるんで、次購入されるときに、うん、まあ、その Kindle っていうの商品には限られるんですけども、 Kindle を購入するときにはこの 15% オフっていうのができますというクーポンをもらったので、 まあそれでいいかっていうふうに思ってたんですけども、
うん、
ちょうどその数日後ぐらいにこう新生活キャンペーンみたいなのが Amazon が始まると。
ほうほうほうほう。
でそこで Kindle 全機種が結構安くなる、3割引きか4割引きかそのぐらいの結構な価格の値引きがあるっていうのを見たんですね、
うんうんうん、
でこれもしこれが合わせ技で割引価格からさらに 15% 引かれたら結構なあれじゃないですか。
確かに、
うん
うん、
なんでちょっとそこまで待ってみようと思って
うん、うん、
でいざキャンペーンが始まって 15% あ、まあ、カートに入れて、うん、さらにそのカートに入れた時点で自動的に適用されますっていうふうに言われてたんで、いざそのカートの価格の方を見たらそこからさらに 15% 引かれてたんですよ、
うん、
へー、うん、だから結構安くなったんでこれいいじゃんってなって、うん、でその浮いたお金で故障保証に入りました
ちゃんとね、
うん、
おそう、まあ、次あったら
困るし、次あったら次割れたりとかなくしたりしても修理とかじゃなくてもう新品が来るという保証に入って、まあ、まあ今新しいのを使ってるっていうな感じですね。うん、
故障保証は永遠なんですか？ 2 年とか
3年ですね。
3年なんだ、うん、なるほどなるほど。
なんで3年はちょっと使いたいけど、
一応その踏んだりして故障するのも対象になるんですか？それって
対象っぽいですね。なんか割と広いやカバー範囲、水没とかも OK っぽい感じなんで、うん、
あそうなんだ。なんかたまにね、そのなんかこう水没とかさ、そういうのダメよとか、
うん、
昔携帯電話でありましたよね、なんかね。
そうですね、なんかね、そういうのがね。ただこれ Amazon がやってるというよりもまた別の会社さんがその保険をやってるみたいな感じの立て付けになってるんですよね。だから保証書がまた別に入ってきてて、全然知らない会社のその保証サービスみたいな感じになってるんですよ。
あ、なるほどなるほど、うん、
だからそこの会社は多分保険だけを取り扱ってて、まあ、アマゾンと何かしらの契約をして、まあ、お金を支払って、まあ、新品を送ってくださいみたいな感じにオペレーションしてるんですかね。まあ、ちょっと仕組みは、ざくみどういうか分かんないんですけども、アマゾンがやってる保険ではないって感じです。
なるほどね。
うん、
いや、そうか。まあ、でも、よかったですね。よかったのかな。まあ、まあ、壊れたのはあれでしたけど、ね、新品を安く
で、まあ、そのセールのタイミングとクーポンがちゃんとそこで適用されたっていうのは少し救いがあったらって感じでしたね。うん、
うーん、ね、踏んじゃったりとか落としたりとかありますからね、そのタブレット系は。
あるある、そうなんですよ
まあでもあれですね、さっきのアマゾンのさ、そのサポートが見つかんないって、なんかね、わかりますよ。こうなんとかして向こうは解決済みにさせたいじゃないですか。そのチャットとかその手間かけずにさ。
うん、そうですね。
なんか、
う
ん、あなたの疑問は解決しましたかこちらでみたいな。すぐ聞いてくるでしょ。
すぐ聞いてくる。
いや、解決してねえんだって言ってもさ、うん、なんか、いくつか出てきて、こう、ポチポチしたら解決しましたかって言って、いや、してないって言ってるんですよ、
う
ん。
そうそう。すぐね。ね、うん、もういいでしょみたいな感じで、ドアをすぐ閉めようとしてくるから、もう、無理やりこじ開けて。うん、でもチャットもでもね、この URL だと一発でこのチャットのウィンドウ開けるっていう URL をね、見つけ出して、それをブックマークしといて、すぐなんかあっても、
それからいける。
そう、
いけちゃう。
復活できるような体制を整えてやってました。
うん、おー、なるほど。じゃあもう次は大丈夫ですね。まあ、まあ、そもそも次は割れたとしても保証がある。
そう、保証がある。保証がある。ただ保証を適用するのが、やっぱりサポートに一回多分連絡しないといけない。あ、でも違うか。保険の方に、の会社の方に連絡すればいいんだ。だからその保険
の、そしたら、保険の会社の方はまた別の URL じゃん、それきっと。
あ、そうだな。そっちがまたいろいろややこしかったら、うん、ちょっとまた難易度も上がりましたね、
きっと。いや、大変だな、これ。
だこの手で怪しいのは、この保険の会社が実は3年後亡くなってましたとかっていうケースもね。
ああ、まあ、なきにしもあらず。じゃあ、その保険の会社が残ってなくても保証してくれる保証に入んなきゃいけないんですよ。保険会社保証保証みたいなね。
保険会社のね、保証がなくなられた時に。
何かあった時に。
みたいな。
ね。いや、わかりますよ。最近何があるかわかんないですもんね。数年後ね、うん、その、ちゃんと残ってるかどうかなんてさ。
本当だよ。本当だ、本当だ。
ね、なんか、永遠にこのサービス提供しますって言ってすぐ、ね、なくなります、みたいな話もありますしね。
うん。
わかんない。もう、自分も会社や、 があるからさ、その、こういう話してると、お前もそうじゃんって言われるそうだから、ね、あれですけど。
でもほら、Kindle 自体もさ、Amazon とかがなくなっちゃったりとかさ、まあ、それこそ Amazon が Kindle ってこう事業をさ、から撤退しますとかなっちゃうとさ、うん、あの本ってなくなっちゃうんでしょ？
なくなっちゃうと思います
ね。
うん。
だから、それはビビるよね。本なくなっちゃうんだっていう。
ビビりますね、確かに、ね、う
ん。なんか実際にありましたよね。国内でもその事業者が撤退するかなんかでね。
ありました。なんか、うん、そうそう、電子書籍のやつみたいなありましたね。
いや、なんかそれも不思議な感じだなと思って。うん、まあ、それだから安いっていうふうに、まあ、言ってるのかもしれないけど、それだとしたら若干高くねっていう気持ちもあるっていうのは、う
ん、なんか安くもないしね、そんなにね、
そう
漫画とか別に
普通の安くない、あ、そうですね、ほとんど
一緒一緒、
流通価格と変わんないですよね、たまにキャンペーンがあるぐらいで、
うん、うん、そうなんですよね。まあリアルな本があったからといって、それが永遠に読めるかというとね、僕みたいに実家に大事に置いてたら弟が勝手に売っ払ってみたいな話もありますか。
そうですね。まあね、保管する場所のコストとかもね、馬鹿にならないですからね。
そうそうそうそうそう。うん、まあ難しいですよ、このね話はね。うん、はい。いや、まあまあまあ、新しい Kindle、あれも届いたんですか。
もう届いてます。
届いてる。うん。良かったですね、それはね。
はい。また。
よかった。僕も新しいタブレット欲しいけど、まだ使えるんでね、ちょっと大事に使っていこう。うん、これはね。最近高いですからね、いろんなものが。
そうですよ、もう円安なりなんなりでもうどんどんどんどん値段が上がって大変ですか、ね、
大変大変。はい、今週はですね、お便りが来ておりますので、
はいはい、
お便りをちょっと紹介したいと思います。
はい、
はい、HR2 さんからです。
はい、
こんにちは、毎週楽しく拝聴しています、 HR2 と申します。初めてお便りします。永山さんには先日大阪で開催された展示会ホームワークスにお立ち寄りいただきありがとうございました。大阪へ向かう新幹線でおっさん FM を聞いていたらご本人から通知が来たのでとても驚きました。いつも一緒に聞いている妻と何の話をしようかと盛り上がって、いました。その結果ご本人を前にしたら緊張して挙動不審になっていたかもしれません。そうなんですか。うん、おっさん FM を聞き始めたのは、コロナの少し前からだったと思います。ギターやジンの制作などの新しいチャレンジを始めるお話や家族や家庭健康のことなど同世代のお二人がお話しされる内容にいつも共感しています。いつかの回でお互いにグルーミングしているというお話をされていましたが、私も間接的に参加させていただいています。長文乱筆失礼いたしました。これからも配信楽しみにしています。追伸、いつかクリスさんにも直接お会いして生のスクラッチチャンスをお聞きしたいですと。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あの、別に僕スクラッチチャンスの人じゃない。
スクラッチチャンスの人
がうまくもないしね、スクラッチチャンスね、別にね。ホームワークス、
はい、まずホームワークスの話をした方がいいですね。まずホームワークスっていうのはちょっと説明が難しいんですけど、いわゆるそのインスタレーションとかメディアアートとか、うん、ああいったその、うん、まあテクノロジーだったりとかを使ったアート作品とか、まあそれを触れてこう楽しめるような作品を作って展示するっていうふうな会っていうのがもう10周年だったんですね。だから10年前からあるイベントなんですけども、それはまあ関西、うんうん、まあ大阪で開催されていて、で僕もまあ縁ある人が出したりとかされているので行こう行こうって思ってたんですけども、なんかどうしてもちょっとタイミングが合わず、なんか10年来ずっと行けてなかったんですけども、それがまあ10周年ってこともあるし、そのラインナップを見たらこの HR2 さんがもう出されると、もともと大阪にいた時に出展されてたんですけども、まあちょっと少しこう離れたところに住まれてるので今大阪じゃないところに移動されて、まあ少し遠くなってしまったんだけども、まあ10周年ということなのでっていうのでまた新しい展示を出されるというふうな形っていうのを目にして、で一度僕もお会いしたいなというふうに前々から思っていて、僕もその HR2 さんのことをフォローしてたのがちょうどそのつぶやきプロセッシングとか、ああいったそのそのだからジェネラティブコーディングとかコードとかプログラムを使ったアート作品とかにすごく興味が関心がすごい高い時に、まあ、フォローさせてもらって、まあ、活動とかもちらちら見させてもらってたっていうところもあったので、まあ、大阪っていうのもあってチャンスがあったらお会いしたいなとは思ってたんですけども、まあ、ちょっとそれも叶わずって感じだったんですが、 まあ、この10周年でいらっしゃるということなんで、まあ、在留されてるんだったら、ぜひお会いしたいなと思って、X で、こう、メンションをしたら、まあ、ちょうど、うん、不採用も聞いてたというタイミングでめっちゃびっくりしたっていうことを、
すごい偶然
おっしゃってましたね。ね、うん、うん。そう、で、実際にお会いしてお話しして、うんうんうんうん、まあ、奥様の方も聞かれていて、最初、その会場について、その、ブースに行かせてもらったときに、不思議なもんですね。チラッと見たら奥さんははっと気づいたっぽくて、何も喋ってないのに。あって、ちょっと待ってください。呼んできますとか言って。僕まだ長山とか
不思議なもんですね。
長山とか言ってないんですけどね。まあ顔はまあね、多分、いろいろ出してるところはあるので、でうん、ね、それこそアクスタとかになってるんで、
うん、はってなって、うん、みたいな。そう、芸能人じゃん、芸能人。ちょっと
変なリアクションね。ちょっとびっくりしたんですけども、その後お話しさせてもらって、
うん。
うん、まあ楽しかったですね。まあ作品のことももちろん案内していただいた上で、まあおっさん FM、聞いてますっていう話とか、感想をいただいたりとか、あとなんだっけ、中村式貝雪とか、薬湯とか、
ああい
うこう健康グッズの、
はいはいはい。
まあ非常にこう助かってますみたいな話とかね。うん。
はいはいはい。
していただいたりとかして、いやなんか不思議なもんだなという。
なるほどね。いや、でもいいですね。やっぱそのネット、中山さんフットワークはさすが軽いですね。こう、あ、ここだったら会えそうつって言ったわけでしょ、この。
そうですね。そのもちろん、HRS さんもいらっしゃるっていうのはもちろんなんですけども、他にも、
うん、
さっき言った通り、他にも知り合いが店長出してるっていうのもあったし、うんうんうん、まあ、東京からもちょっと気になる人が、うんうん、わざわざ出してるっていうところもあったんで、じゃあこれはと思って行ってみようと思って、フラッと行ってきた感じですね。
今見たら私の知り合いも出してますね。
お、マジですか。
はい。ちょっとそれはちょっと、言っていいか分かんないで言わないですけど、
はい。
はい。で、出してました。今そのリストを見てたら、うん。なんかいいですね、こういうものづくり。
なんかまあ雰囲気も良かったですね。
良かったですか。うん、
たま若干、若干遠い。若干北加賀屋。北加賀屋若干遠いなと思って。
北加賀屋ってどこにあるんだろう。
場所はね、開催場所がそうクリエイティブセンター大阪っていうところで、このクリエイティブセンター大阪っていうところは、北加賀屋の名村造船所旧大阪工場跡地っていう感じなんで、造船所だったところなんですね。だから、建築自体はかなり古い感じなんですけども、まあ、そこがギャラリーになってるみたいな感じの作りなんですね。
あ、うん、この辺ね。
面白いは面白いんだが、僕のその大阪土地感が全然ないので、
その、うんうん、
どの辺かなっていうのがちょっとね、こう、どの辺だこれ。
ちょっと行きにくいとこですね。
そうですね。
長井公園の近く。
池谷舞浜の手前。
手前。
みたいな感じかな。もう何にせよちょっとね、海の方まで行く感じなんで、京都から考えると若干ちょっとあっちの方って感じはあるかな。
はい。
うん。でも楽しかったよ。うん、
おお、いいですね。まあ、楽しいイベントに行くのが、やっぱ一番っすな。
ちょっと
さ、いやさ、この遠いってのさ、なんだか最近なんかのね漫画で見たんだよな、4コマ漫画ツイッターで流れてきたやつで見たんだけど、
うん、
そのライブとか僕も好きでビーズのライブ好きでチケット買うじゃないですか、
うん、
で名古屋行ったりしましたけど、ライブ自体すごい行きたいんだけど、名古屋まで行くのが面倒だなって思っちゃうんですよね。
はいはいはいはい。
でそのめちゃめちゃ楽しみなんだけど、そのやっぱ行くの面倒だなで。どうしようかな、行くか行かんか、まあ行くんだけどね、もちろん、うんうん、チケット買ってるから、
うん、
面倒だなって思っちゃうっていうのは何なんでしょうね。
なんでしょうね。
単に
疲れるから、いやだからそれはだからね、まあでも瀬古さんがこの間日記に書いてたのをちらっと見たのは、
うん、
だから3時間新幹線乗るっていうのがみんなは結構大変って言うけど、
うん、
十数時間で飛行機移動することずっとやってきたから、なんか全然余裕だ、
はいはい
はい、この国内全然近いみたいなその感覚があって、まあ、浜崎さんもなんか似たようなこと言ってたかな。うん、やっぱね、そのカリフォルニアから日本に来ること考えたら、日本の中でね、あちこち移動するのが全然近いみたいなことをちらっと言ってて、やっぱこう慣れというか相対的なもんなんだろうなっていう気がするんですよね。
そんな彼らからすると、うちの次男のその、東京行って、新潟行って、東京行ってみたいなやつは別に普通じゃんって感じ。
そうだから、もしかしたらインバウンドって話をしたけども、もうだから東京まで、ねうんうん、飛行機で来てるっていう時点で、まあ別に新潟だろうが北海道だろうが、 まあ、近い近いみたいな感覚はあるし、うん、僕もなんか、ハテナのね、あの、時にしばらくアメリカに行かせてもらった時があって、それで帰ってきた時はでも似たような感覚持った気がするので、やっぱり、まあ、慣れとか相対感っていうのはあると思うから、いや、僕もね、ちょっとなんか遠いなと思ったんですけども、なんかちょっと今年はそういうところはちょっと無視して少しいろいろ行こうかなって気持ちが強い感じになってきたので、またね、前回前々回の柴田さんとの話じゃないですけども、やっぱこう行ける回数限られてんじゃんみたいな、
うん、そうね、うん、確かにね、
そうそう、
はいはいはい、はい、
うん、なんでまあ行ける時に行っとこうみたいなのは少し意識 して行こうかなっていうのはありますね。
まあ確かにね、確かにね、
うん、あとはなんか毎回ちょっと不思議に思うのは、前もクリスタにも話したけど、こうポッドキャストだとなんでこう今回のお便りだと全然こう挙動不審ではないんだけど、こうなんか本人に目の前にしたら挙動不審になってしまうような感情をあのポッドキャストって生むんだろうなっていう不思議さ。
なるほど、
うん、
はいはいはい、
わかるわかる、すごくわかるし、HR2 さん以外にもそういったことを言ってくださる方もいたじゃない、いるじゃないですか。
いるいる、うんうん、
でも前はそのクリスさんでも長いことブログしてたけど、そういうことってないですよねみたいな話とかしてて、うんうん、なんか他のメディアのアウトプットとそういう感じないのだけど、ポッドキャストってなんかたまにそういうことをね言ってもらえることがあって、不思議なことだなって思ったりはしますね。
確かにね、うん、不思議な感じですね。やっぱ声だけみたいなのがあるんですかね。まあでもどうなんだろうな。
ね。
これは僕らがビデオポッドキャストやっててもそんな感じになるの
か。なるのか。
どうなんだろうね。ね、
うん。まあこの辺はなんか面白いところだなといつも思ってるんで、なんかね、改めてこう、うまく研究とか言語化とかされてると面白いなと思うんですけど。
なるほど、うん、なんかこう、まあ、ラジオ番組とかでどっちかっていうとこう、ね、パーソナリティの会話を、まあ、その場に輪に加わって聞いてるっていう感覚と、
うんうん、
そのまあこっそりその輪に入ってるっていう感覚ももしかしたらあるのかもしれないですね。
はいはいは
い、でそれが見つかったみたいな、その喋ってる人に見つかったみたいな感じがもしかしたらあったりするのかな。わかんないけど。
その僕ら最初の頃に言ってたのは、その喫茶店とかで隣でおじさんが二人で話してるのを聞いてるみたいな感覚みたいなことをちらっと言ってたけど、うんうん、その二人のおじさんが別のお店でも会っちゃったみたいな感じしたらすげえびっくりするみたいなのは あったりするじゃないですか。
確かにね、うん、確かに確かに、う
ん、あ、このここのお寿司屋さんで二人で喋ってるっつって、
なんだか急にそのおっさんが話しかけられたみたいな、ね、
とかさ、うん、だからその喫茶店だと別にその他人として聞いてたけど、お寿司屋さんになっちゃうと、なんかこう、何かを感じて、こう話しかけたくなっちゃう気持ちとか、なんかないですか、そういうのって。
ありますあります。
とね。
そうね。
うん。なんかよくあの喫茶店いらっしゃいますよね、とかって言いたくなっちゃうみたいなね。
みんな、わかるわかる。ああ、どうもどうも、みたいなね。ああ、なるほど。そういうのがあるのかな。
かなはわかんないけどね。
いやいや、まあでもいいっすね。ね、お便りありがとうございます、うん、HR2 さんも。ね、なんかずっと聞いていただいてるということ
で。そうですね。ありがたい。ね、これからも。
これからもね、
聞いてください。
よろしくお願いします。はい、我々ディスコードの方でもちょっとね、うん、話題に出て、おりましたけども、ね、おっさん FM、なんでしょうね、応援団の一人勝手に言ってますけど、工藤文子さん、うん、働き者ラジオの工藤文子さんが、あの新潮、
はい、文芸誌の新潮ですね、
新潮ね、うんうん、に、エッセイを書かれたと、
はい、書かれたということ
で、しかもそれをね、まずそのディスコードの方でエッセイを寄稿した経緯が、
うん、
そのおっさん FM の陣にエッセイを文子さんが書いていただいたと、
うん、
でそのことを、働き者ラジオで寄稿したと、おっさん FM の陣にで、エッセイが書けるようになったかもっていう発言を
してましたね、
うん、新潮のその編集長が働き者ラジオのリスナーでそのエピソードを聞いて、うん、をエッセイが書けるのであればということで依頼をして来たという流れで、
すごい
すごいですね、
すごい。
でこれで文子さんがね、実質おっさん FM が五大文芸誌の一つに掲載されたということになりますいやそんなことにはならないでしょみたいな、どういう計算式、どういう方程式でそうなるのか分からないけど、
実質ってなんだっていうね、
うん、実質ではないよね実質じゃないから、
ね、実質ではないよね、
うん、おかしいよね、ハルシネーション起こしてますね、
うん、いや 面白いなそうそう。その内容自体に関しても、は、あの、働き者ラジオで話していて、まあ実際、まあ面白い、うん、面白いですね。僕も買って読んだし、クリスさんもね、買って読まれて
ってい
うね。
あ、買ってみました。
うん。
いや、僕、文芸誌は、あんまね、あの、前、永山さんにお勧めしてもらった時に買ったぐらいだったんですけど、うんうん、今回の、まあ、4月号が、ね、その、文子さんのエッセイ以外にも、僕の興味がある、あの、ブレイディ・ミカコさんの。
ああ、そっかそっか。うん、書いてましたね。とか、
書いてたりとか、うんうん、そうそうそう。いろいろと面白い文章、批評とかが載ってて、ほうほうほうと思ってね、読みましたね。うん。うん、
面白い。
よかったです。
面白いし、なんかこれを考えさせられるというかね、ああ、なるほどなっていう、こう文章を書かれていて、さすがだなとかっていうところもあるんだけど、今度ね、うちの子供が入学式で、その、
うんうん、
なんだろう、在校生代表の、ん、まあ、その、代表挨拶をするんですって。入学式で、うん、新入生に向かって挨拶をする。
すごいじゃん、うん
で。そのスピーチを考えなきゃいけないと。
うん。
で、まあ AI に生成させっかと思って、
させっかと思ってじゃない、うん、そんな軽いノリで、
う
ん、
させっかと思ってさしたら、このまさにこの「は、うん、おもんな」ってこう、あの工藤文子さんの、あの永遠作ってくる文章を見るとそうなるっていう、
はいはい、
うんうん、ただまあそういうのができて、それをこう、その陶芸家が割る用の壺、割る用の壺っていうかね、陶芸家が壺を割るように、こんなんじゃダメだっつって、自分がこう、うんうん、ね、さらにそれをこう良くしていくみたいな、そういう使い方っていうのがあるよっていうのが載っていて、はいはいはい、これだと思いましたね。もうすげえ面白くない、こう、なんていう、単調な、あの、あ、それっぽい入学式のスピーチがこう生成されて、もう本当に、は、おもんなっていう、マジで口に出しそうになりましたから。うん。
いや、わかる。でもさ、世の中にさ、あの、まあ、最近多いんですけど、その、生成 AI でアウトプットしたものを、まあ、95% ぐらい残して、出してくる人いるじゃないですか。
ああ、そうですね。うん、たまにというか結構遭遇しますね。
結構最近多いと思うんです。うんうん、なんかいろんな人がそういうことやって、いやもうあんまり口が悪いこと言いたくはないんですけど、そんなんか それはどうなんですかね。
口が悪いこと言いたくないんですけどって言った割にはセーブしましたね、今。
セーブしちゃったね。ごめんなさい、あの口が悪いことが言えない長文なんでね。まあ、は、おもんなって思うことが多いなっていうのは、確かにその、まあ、ふみこさんの言葉を借りると、で、その、なんだろうね、その、こう、コミュニケーションの一つのさ、こう、表現の一つでもあるわけじゃないですか。何を書くかとかさ、どんな風に書くか、うんうん。それが、なんか、その、AI によって確立化されたりとかさ、いかにも AI な感じになってしまうことの是非みたいなのあると思うんですよね。
うん、
別にまあそこに力かけなくてもいいじゃん。まあ伝わればいいじゃんとかさ、わかりやすく伝わればいいじゃんっていうことだったら別にいいんですけど、うん、なんかね、ん?って思う時が結構あるんですよね。なんか周りでもそういうことを言ってる人が多い気がする。ん?って思うことが多いですつって。
僕は逆に 95% どころか 100% やることがあるのが、最近そのメールの、
うん、
G メールの遂行機能っていうのがすげえ良くなってて、
はいはい。
あれを押すと、めっちゃその社会人になるんですよ。
ああ、文章がね。
そうそう。はいはいはい、で、例えば見積もりお願いするときとかに、例えばこうなんかグッズ作りたいと、アクスタ作りたいで、見積もりをこうお願いしたいとかっていうメールをいろいろこう条件つけて書くのって、まあまあ大変なわけですね。
うん。
うん、で、それをこうバーって箇条書きにした、その仕様だけを G メールに貼り付けて、で、遂行ボタンを押すと、もう前後とか全部くっつけて、ボタン当社様みたいな感じで。私何々と申しますって、この度こうこうこうで以下のようなものをどうこうみたいな、この全部書いてくれるんですよ。
はいはいはい、はい。
でこれがあるとすげえ、こう今までメール書くのってすげえ気持ちが重かったのが、もうその機能があるだけで全然書けちゃうみたいな。まあ、書けてはいないんだけども、書けてはいないけど遅れちゃうと。
まあアウトプットできてるわけですね。うん、
でこれはすごいなと思って。
ああ、なるほど。うん、
だむしろ逆に受信側にそれをつけてほしいなと。
あ、そう、噛み砕いて教えてくれるみたいな。
あ、そうで、逆に、そのもう、僕が送るのは箇条書きとか適当な乱暴な言葉なんだけど、うん、Gmail の受信側でもうなんか、いい感じにした感じに しといてもらったら。
いや、だからさ、それでさ、なんか逆に今さ、受信側で AI が箇条書きにしてくれるじゃん。
あ、上でね。うん、そうだね、確かに。
何をやってるの、長山さんは箇条書きで書いて、AI が丁寧な言葉に直し、
ね、う
ん、で
向こうは
相手側はさ、
それを丁寧な。そうそうそう。
箇条書きに直すでしょ、AI。
そう、箇条書きでして受け取ってるんで、これ何なの、電力の無駄。
何が起きてんのこれ今に。
AI が送る文章をなんかちょっと丁寧な日本語にして、そういう、
その、そうなんですよ。
だからそれは誰も読まない形になって
た、圧縮と回答の逆みたいなことが起きてて、なんかデータをでかくして、またちっちゃくして読むみたいな謎の行為が確かに行われてますね。
なるほどね、うん。面白いな。
ただね、一回ね、やっちゃったんですよ。
え？
その、箇条書きにして乱暴な言葉は使ってないんですけども、すごい雑に書いた、その仕様の文章。うんそのまま、
そのままどころか
、下に生成されたやつと、両方入った状態で送っちゃって。
あらーやっちゃった。恥ずかしい。ああ、恥ずかしい。これは恥ずかしい、ね。
これはね、やっちゃいましたけどね。
うん、これはこれは恥ずかしいな。
まあ、鋼の精神力で、もう何もなかったかのように、その後のメールのやり取りしました。
その謝りもせず、触れもせずに、うん、あらあらあら。見なかったでしょみたいなね。
そうそう。
あうん、まあ言ったら、そのお化粧すっぴんで、気づかずすっぴんで出てしまったみたいなものですからね。
何が、まあ、何かみたいな感じでね。
受け取った方も、それは言わぬが花というかね。
そうそうそう。まあ、そのね、見積もりとかの一回こっきりのやり取りだったのでね。まだね。
まだね。
いいんですけどね。
いや、やっちまいましたね。
やっちまった感じがあるので、そこはちょっとね、気をつけていきたい。
なるほどね。ね、
うん、
気をつけていきましょう。
まあ、でもここで今言っちゃったからね、永山さんからなんか丁寧なメールが届いたら、これ AI だなってみんな思う。
確かに。確かに、思っちゃいますね。
うん、でもまあ本人はその Gmail の箇条書きで読んでるから、あんまり関係ないっていうね。
うん。ちゃんと下にさ、この文章は丁寧に1文字ずつ打ちましたとか書いとけばいい、ね。なんか注意書きをなんか。
でも分かんないね、心を込めて。そういう表現みたいなのが、敬語の代わりに、なんかそういう表現が流行ったりするかもしれないね、なんかね。
敬語の代わりに、うん。確かに。ね、丁寧に、一文字ずつキーボードで。最近はだから、音声入力とかのも増えてるからね。丁寧にキーボードで打たせていただきましたっていうね。だから昔で言うと、筆をさ、わざわざこう、すずりにすみすって、こう、筆で、文章を書くみたいな感じでさ、
うんうんうん、
キーボード1文字ずつ打たせていただきましたみたいな感じになっていくんじゃないですかね。
なるほどね。
うん、はい、いや、面白いですね。AI のね。あの、ふみこさんありがとうございました。あの、おっさん FM 応援団ね。ありがたい
です
ね。
いや、ディスコで書いたんですけども、そのおっさん FM っていう単語がさ、うん、その新潮の編集長の耳に入ったわけじゃん。うん、
入った、
うん。うん。その別に本人は、まあ、その右から左に抜けたと思いますが
思いますが。
その入ったという事実はあると思うんですよね。う
ん、はいはいはい。
いや、それだけでももういいわと思いました。僕は。
いや、確かにね、うん。確かに。いや、だって新潮の後ろにさ、海子さんの著者紹介載ってましたけど、うん、これもあの、働き者ラジオでおっしゃってましたけど、執筆者の著書が並ぶところに、著書に加えてさ、うん、働き者ラジオ、カッコ、ポッドキャストって、一人だけ書いてあるんですよ、ポッドキャストのタイトルが。
そうですね。すねうん、
かっこいいと思って。
これいいですね、うん。
かっこいい。俺もいつか。
機会があったらね。
うん。ね、おっさん FM、カッコ、ポッドキャストって載せたいですよね。
うん、あ、でもそれ、そう、あんまりそれやると、ほら、本業よりもって言われちゃうから。
申し訳ございません。反省いたします。
はい。やってないからいい、
反省はしないけど。反省はしないけどね。はい。はい、あ、最後にすいません、うん。あの、謝罪案件がございました。
はい。お、
あ、はい。申し訳ございません、ね。
謝罪案件ね。
謝罪。
そうなんですよ。
緊急で謝罪の案件がございましたね。
そうだった、そうだった。うん、
これはいつだ、どっちだ、前半か、こう前半のエピソードですか。
前半ですね。
あの
前回の
柴田さんとのね、
柴田さんがゲストに来ていただいたときに、
はい、
まあ、旅行とかの話になった時ですかね、
はい、
うん、
九州の話になった時にね、僕が九州って9つ県があるからみたいなね、ことを言って、うん、冷静に考えたら7つしかないっていうね
そうですよね、うん、でもなんかみんなね、なんか、うん、あ、そっか、あ、そうだっけかなみたいな、
う
ん、
そうだっけかなって流してたっていうさ、うんうん、誰も通報してくれなかったよね。本当。うん。なんならその喋ってる時のその柴田さんすらもね、うん、長山さんも柴田さんもスルーしてるから。
うん、スルーしてる。うん。あれそうだっけ。
ちなみに長山さん気がつきました。その
編集してる時に気がつきました。
あ、編集してる時気がついた、
ね。そう、僕話してる喋ってる時は、うん、気がついてなくて、うん、まあ、クイズの断言っぷりがすごかったから、うん、なんかそういうあれはでもなかなか素晴らしいですよね。その話術としては。
いや、話術として。いや、でも、前、言いましたけど、本当ね、おかしいのよ。だって四国は4つ県があってさ、うん、 九州がないのおかしくないですか。
まあ、あたかもね、9個ありそうっていうのは思いますよね。
ありそうじゃん。だって名前がね、うん、九州。じゃあ7州にしてよって思いますよね。
そうですね。
ね、うん、7県でもいいわ。うん、7県は、県はややこしいか、うん、7州にしてほしいなと思いました。ね、うん、ね、まあまあいいです。はい、すいません。ちょっとね、地理に弱いということで。
ね、間違いがあるので、皆さんもそういうところで気がついたら、生温かく見守っていただければ。
ね、言ってください。
あ、いいかなと。はい、思いますね。
思います。はい。いや、どこでしょうか、今週ね。
はい。
ああ、今週は雑談会ということで。はい。ということで、今週この辺ですよね。はい。はい、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーやメンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。